はい、それでは前のところをですね、三章の特に十六節っていうのは特別に有名な重要なシェイクであるということで、前の時に詳しく説明をしたところです。で、それはどういうことだったかっていうことですけども、普通は愛というと単にですね、大事にしてもらうというふうなことをそれだけ思うわけですね。ベタベタしたら何かそういうものが付きまとうわけです。で、しかもそれは非常にこう自分だけ、相手だけっていうんですね、独占的、他の人は関係ないと、その自分が好きとか愛してる人だけこうなっていく、そういうのが人間の愛で、必ずそういうのは壊れるし、何かこう悪いことが必ず生じるもんですね。で、そういうもの、人間は誰でもですね、引っ張られると。これも動物と同じものですね。可愛がってあれば動物もなってくる、それと同じです。で、そういうふうな愛とは全然書いてなくって、ここで聖書で言われている愛っていうのは全然なんか違うものだっていうのが分かるんですね。だから一見どこにもつかみどころがないような、だからほとんどの人はこの神様の愛とか聖書の愛っていうのは何も分からないから、まあ信じないということですよね。この一番のこともそうです。ローマ書の5章の8でも、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださった、そこに神様の私たちの愛がある。2000年も前に死んだことにですね、神様の最大の愛があるって言われても全然こうピンとこないとですね。それがピンとくるためには、神様からのいわば啓示、あるいは新しく生まれ変わると、あるいはまた聖霊が与えられるということがなかったら、このような愛がわからないということだったんですね。でもこれこそが本当に一番の奥の深い、深い愛。これがだんだんわかるようになるということが、まあ、信仰の歩みということだろうと思います。で、それと同じことは、2番にもエペソの 2-3 にも書いてあります。私たちは本来ならば、生まれながら神様の裁きを受けるものだった。私たちは以前に自然のままの欲望、これは肉の欲望って書いてありますが、心や肉の欲するままに行動していた。生まれつきこれでは神の裁きを受けるのが当然だった。しかしそのようなものをこの上なく愛してくださって、私たちをキリストと共に生かしてくださったと。ここに今愛があるっていうわけですね。ですからこれは全ての人に及ぶ愛だ。人間の愛が特別な人だけにこう見えてしまう。その人だけなんかこう特別なことをしたりやった人と、そういうことして違ったものだということがわかるわけです。まあ、そういうことで、私たちは自分の感じる愛ものが、このキリスト教に合致したものか、あるいはまた何か人間的なものかは、自分でピンとこうわかるはずなんですね。特定のものだけにこう向かおうとする、これはよく間違った愛の陰に過ぎないということをこういうところで思わされるわけです。3番もそうですね。第1ヨハネの4の10、私たちがまず神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださったと。そして御子を遣わしになった。こういうふうにいろいろな聖書の書物であちらこちらですね、一番大事なことなので繰り返し書かれてあると。それからこの前にも知った、神様がイエス様を遣わしたのは一人もですね滅びることがないようにということですが、これは本来はこうより見失うというふうに使われている言葉でもあったんですね。99匹の羊見失った、あるいは放蕩息子、前はそばにおったのに途中でいなくなる、遠くに行ってしまう、そういうふうに、これは私たちも同じですね。前は一緒におったけど、神様を信じたようなのに途中でいなくなるっていうこともある。まあ、それに一人もいなくならないようにと、そういうことのために来てくださったということだったわけです。これが、まあ、ほと息子のルカの15章の21の24とかですね。それから、まあ、言ったルターのここの16節は、黄金の聖句と言われたりするということで言いましたが、ルターの言葉が書いてありますので、ちょっと言います。これは福音の凝縮した表現で、これは黄金を持って金、 私たちの心に書き記すべき言葉だと。しかしそれは、では愛のことだ。単に心に書き記すだけの愛のことだとですね。キリスト者が誰でもすべきことは、まずこの言葉を暗記することだと。そして毎日自分の心に向かってそれを語りか聞かせること。そのようにしてこの16節の御言葉が私たちによくわかるようになり、毎日一層この言葉を深くですね、学んでいくようになるためだ。生涯を通して私たちが心に思い起こし、自分に向かって語りかけていく言葉だと。それはなぜかというと、それはただ信仰によってのみイエスに固くすがる、信仰を持ってすがると。必ず悲しみのあるところに喜びも与えられ、死んだような人間にも神様の命を与える御言葉であるからなんだと、そういうふうに言っているということだったんですね。そういうことで、これは決して卒業したとかですね、もうよく知ってるとか、そんなふうに決して言うべき言葉ではないということを私たちも覚えておかなければいけないと思うわけです。それでは今日のところですが、まずはじめにイエスがですね、ヨハネのいる割合近くに行ってですね、イエスも洗礼を授けたと書いてあります。けれどですね、不思議なことですが、わざわざすぐ後で4章の2節、4章の2節で、洗礼を授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちだというふうにわざわざ書いてあります。で、こういうふうにイエスは直接ですね、水の洗礼を授けたとはどこにも書いてないんですね。これは不思議なぐらいですが、他の福音書にも全くそれは書いてないんです。イエスが洗礼を授けたというのはこのヨハネの福音書だけなんですが、しかもここではイエスは授けなかったと。ヨハネは水だけど、イエスご自身は授けなくて、弟子たちだとわざわざ断ってあるという、そういう書き方をしてあります。で、これはどうしてなのかということですが、これは少し前に、言ったこと、ヨハネの福音書で、も書いてありましたが、この参考聖句ではマルコの福音書のところを引用してありますが、これは前にも言った、繰り返し言ったところですね。マルコの1章の8節に、この参考聖句の1番ですね、私ヨハネは水であなたたちに洗礼を授けたが、その方イエスは聖霊で洗礼を授ける。要するに聖霊を注ぐ方だって言って言ったことだったわけです。で、その違いをはっきりとさせるという必要があったと思われるわけですね。で、イエス様ご自身はですね、ヨハネがおるとこう言ってですね、自分またイエス様ご自身水で洗礼を授けとったら、これだけはっきりと福音書のすべてにわたって書き、使徒行伝でも復活にイエスが書いた、イエスこそは聖霊によってバプテスマを授けるお方だっていうことがわからにくくなると。で、イエスははっきりとですね、聖霊を授ける方だってことをはっきり浮かび上がらせると、そういう意味があったと思われるわけですね。そういうようなことから、わざわざこういうふうにイエスご自身は洗礼はしなかったということが書いてあると思われます。それと似たことが、パウロの場合にもあったわけですね。パウロの場合は、これも繰り返し言ってきたことですが、2番のプリントに書いてありましたが、参考聖句の2番です。第一コリントの1章の14節から、コリントの教会に人に対してですね、かなり大きかった教会ですけども、クリスポとガイオ以外に、あなた方の誰にも洗礼を授けなかったことを、私、パウロは神に感謝しています。 だから私の名によって洗礼を受けたのは誰も言えない。もっともステファナの家の人たちも授けた。それが誰も授けた覚えはないと言うんですね。でこの点はですね、非常にこう、まあ、一般の教会ではほとんど引用もされないようなところです。パウロはです、こういうふうにですね、水の洗礼を授けなかったことに感謝してるとまで言ってると。こんなことは今の牧師なんだら決して言わないはずですから、本当にですね、絶対に水の洗礼必要になったらこんなことを言うはずがないんですね。それは必ず水の洗礼したということなんですが、で、なぜならと、理由を言っています。キリストが私を使わされたのは、洗礼を授けるためではなくと、福音を告げさせられるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわないように、言葉の知恵によらないで、いわば聖霊によって伝えるためだと。ここではっきり水の洗礼をするということですね。福音を告げたら別のものとして言っていることがわかるわけですね。まあこんな風に、普通はこういうことはあんまり、言われないことですけども、イエス様ご自身も一度も水の洗礼を授けたとは書いてないと。パウロすらも、ここのところであるようにですね、意外なと思われますが、こういう風に、福音を述べてたるということを根本としておったってわかるわけですね。まあ、それぐらい、はっきりと、イエス様も聖霊による洗礼を、ということに人々の関心を向けさせるためであったし、パウロもまたですね、誰から洗礼を受けてた派閥争いようにみたいな非常に表面的なものになってしまったりしないためにも、誰でもがわかる、非常にわかりやすい十字架の福音を述べ伝える方、人だということをはっきり浮かび上がらせるためにこういうようなことがあったと考えられるわけですね。まあ、こういうふうな特徴がこの件に関しては見られるということです。で、その福音を信じるときに、いわゆるこの聖霊というものも注がれてくるということで、根本的なことはやはりですね、日々ですね、毎日聖霊を受けていくということだと思いますね。そういうことがここで言えると思います。それで、次の25節に書いてある本文のところですが、ヨハネの弟子と清めのことで論争が起こったというのはどうしてだろうかというのは詳しい理由は書いてありませんが、これは考えられていることは、ユダヤ人は割礼をもしているんだと。それは割礼っていうのは、もうこれは神の選びの民だという証拠だったんですね。それなのにですね、洗礼のヨハネはですね、悔い改めなかったらダメだと。そこら辺の石ころからでも、アブラハムの子供を起こすことができるんだと。と言ってですね、割礼を受けるとか、アブラハムの子孫であるということは、救いには関係がないというのことを言ったわけですね。そうして、悔い改めのこの清め。この場合は、ヨハネが水で洗礼を受けて、その清めの象徴としたようですけども、それを必ず必要だと言ったみたいです。そしたら普通のユダヤ人は、旧約聖書には全くですね、水の洗礼ということは書いてないわけですね。全然書いてない。こんだけ分厚いのにですね、そういう水の洗礼しなさいということは全然書いてないものですから、律法だけを学んできた人たちは、そんな水の洗礼必要ないと、清められとんだというふうなことで、どうも論争があったようですね。で、そういうようなことであったんですけども、イエスのところにですね、人々がだんだんと集まっていくようになったと。だヨハネの弟子にとっては困ったことだと。後から来た人の方へ全然人が集まっていく。これどう考えるのかと。いうことで分からなくなってですね、このヨハネのところへその弟子が訪ねに行ったというわけですね。そしたら、これはですね、このイエスというお方は特別なお方で、特別ないわば力を天、神様から与えられてるんだ。だからイエス様と同じようであろうと思ったらそれは絶対できないんだというわけですね。それはメシアであると。神から特別に選ばれたお方なんだ。そんなことは 神が与えるのであって、自分がどんなに言えば偉くても力があっても努力したらそれはもう無理なことであるということで、イエスが特別なお方であると、神からそういうものを与えられたお方だということをはっきりと言ったというわけです。そこでですね、ここの、29節で、買い添え人ということがあります。この買い添え人というふうな言葉は、これは他の英語とかの聖書を比べたらすぐにわかります。まあ、言語を見てもわかりますが、これは友という言葉なんですね。英語でも全部これフレンドと訳してあります。そういう言葉が使われているわけです。日本語この訳だけ改善人とこういう日本語の訳でしていますが、これはフィロスという言葉ですね。だからフィレオというのは、これ友、改善人とこれ友ということです。これはフィレオ、これは愛するということですね。でここを改善人というふうに言いますが、普通はこれはフレンドというふうに英語訳では全部訳されておりますね。言語はこれ、フィロスですから友ということです。でどうしてそのことにこだわるかと言いますと、ヨハネの福音書だけはですね、イエス様が直接私はあなた方の友だと言ったことがあります。互いに友人の関係というのは一番近い関係にまで来てくださったということなんですね。そして、この洗礼のヨハネはですね、そういうふうに自分はイエスの友だということもこの時もすでに知ってたということをこういうふうに表していると、まあ、言われているところですね。こういうふうに福音書によって、ある言葉が特に使われていると。他の福音書ではイエス様のことを友とか言うじゃ言ってないの。ヨハネの福音書ではイエス様が私は友だという。ここにも友ということは使われているわけですね。まあ、そういうふうなこともあります。で、けれども今日特にお話したいと思った、今ではまあちょっと言葉のとかの説明ですが、この三十節の短い言葉なんです。これはいろいろなことがここに込められておるんですね、この三十節。あの方は栄えるってありますが、この日本語ではどうもちょっとですね、不十分な感じです。これはここに書いてありますように、この言語はですね、この一番最後は6番のところに書いてありますが、栄えるっていうのを、栄光とかそういうのと全然違う言葉なんですね。これは、ごくよく使われる言葉で、こういうアウクサノーって言ってですね、これは増大するということなんですね、基本的には。増していくと。英語でインクリースと。あるいはグロー、成長する。基本的には大きくなっていくっていう、ただごく普通の意味なわけ。ですから、この、引用の聖句の6番、7番のように使われておるわけです。6番を見たらですね、マタイの 6-28 ですが、イエス様のこと、なぜ衣服のことで思い悩むのか、野の花がどのように育つか、 これは訳によって成長すると。英語では grow という訳してありますね。成長する。か、注意してみなさいと。そういうところでこのアクサノが使われているんですね。日本語では育つということとですね、栄えるというのが随分違って、栄えるやったらこう、大きな会社が栄えてですね、いっぱいお金ができるようなこうイメージが強くなりがちですね。栄えてるとか、商売栄えてるとか言ったら。だから単にこれ大きくなっていく。それから、使徒行伝の 12-24。神の言葉はますます成長し、広がっていった。これも栄えと訳されていますが、神の言葉が栄える。あんまり栄えるというと日本ではどうも、いいような意味でもしばしば使えませんのでですね。要するに、大きくなっていくというのが基本にあるとわかるわけです。そこでですね、ここで言おうとしていることは、キリストは必ず、ねばならないってありますね。必ずですね、どんなことがあっても、壁があっても、妨げがあっても、必ず大きく大きくなっていく。キリストに関わることですね。これはもう、この世の法則である、必然であるということなんです。このねばならないっていうのは、ここにもこれも大事な言葉ですが、真ん中頃、3番のところのプリントに書きましたですね。でいっていうことです。これは重要なところに大概出てくるんですね。でいなんとかと。ねばならないと訳されたり、べきだと訳されますが、どんなところに使われているかと言いますと、3番にありますように、マタイの 16-21。この時から、イエスは、ご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者と多くの苦しみを受けて、これさ、3日目に復活することになっている。この必ず、帽子に引いてありますが、必ずとすることになっている。それがただ一つ、デイ。必ずなりすることになっている。日本語で言うとその長くなりますが、言語では一語なんです。デイっていうのを使ったら、こういう。4番もそうですね。マタイの 17-10。彼らはイエスになぜ立法学者は、まずエリアが来るはずだ。来ることになっていると。まあ、予言でですね、ずっと前からそういうふうに神のご計画として決まっていると言われているんですね。エリアが来るようになっていると。来なければならないと言っているのかと。ればならない。必ずそうなると言っているんですかと。5番もそうですね。マタイの 24-6。戦争の騒ぎは戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっている。起こらねばならないと。これも神様の大きな歴史の計画なので、起こらねばならない。起こるんだと。そういうこのデイという言葉がここで使われたんですね。イエス・キリスト様は必ず大きく増大し、成長していく。その必然だと。両方にかかっているわけです。私は、おとえろるいてあります。これもですね、日本語ですと、ちょっと意味が狭くなる。要するに、小さくなるということなんです。単にですね。小さくなる。はっきりそれに、大きくなっていくものと、小さくなっていくもの。小さく、小さくなっていくもの。とが、対照的に言われているわけです。これはもうとても大事なことなんですね。そういうね、人間的なものを小さく小さくしていくっていうものは神様の決めた法則なわけです。キリストに関わることを大きく大きくしていくっていうのはこの宇宙は宇宙全体に関わる法則なんだと。いいですね。これはもうキリスト教の非常に基本的な考え方がここにあるわけです。でこの基本的な、いわば法則っていうことに、人間は罪のゆえに絶えず逆らおうとしてですね、どんなにあがいても神様はですね、そういう人間的な小さく小さくしてしまうのに、自分の力を増大させようとか、影響力を増大させようと、嘘でも何でも策略でもしてと、今度のあの選挙、参議院選挙のことに関わる自民党と公明党なんかのもう本当に、もう、 悪質なですね、そういう意味では手段方法を選ばないで、審議もほんのわずかしかしないですね、強引に決めてしまうと。国会という審議の場でですね、全然そうですね。もし野党が来てもですね、すぐに多数決、ちょっと言わせてすぐに敗産して、決めてしまおうとしとったのが見えついとったわけですね。ですから、まあ野党は欠席、どっちみち言ってもすぐに決められてしまったと、欠席選挙ということで反対の態度をはっきりさせようとしたわけです。まあそういうこともわかりますが、全くそういうふうに国民のためそんなことなくて、自分の党をですね、少しでも数を多めにしたいと。もう必然的にそういう自民党が少なくなっていくもんだから、なりふり構わず大きくしようと。嘘をついてでも策略をしてでもと。まあそういうことがあちらこちらに見られるんですね。まあ政治と腐敗、そんなもしょっちゅう見られるところです。で、繰り返し言ってるようなことですが、スポーツの世界もそうですね。オリンピックなんかでも、金メダル言って、国々はですね、ロシアでもシンガポール、アジアの国でも中国でも、金メダルを持った者にはマンションまで、数千万のマンションまで与えたり、数千万円の金を与えたりですね、莫大な金を報奨金と与えるように、次第次第になってきてしまう。そういうオリンピックのああいうふうな影にですね、すごいそういう金が動いてるわけですね。で、そういうふうに大きくしてですね、その褒めた。そしてみんながその大きいに吸い付けられるようにしたと。まあそういうふうなことが、つきまとうわけですね。で、人間ってのはそういう何でもですね、プロ野球で優勝したチームみたいにですね、お金でもって権力をって集めてですね、良い選手を。それに大きくしようと。それに対してですね、神様は必ずそういうふうなものは全部最終的に小さくしてしまう。最終的には消してしまうわけですね。それも必然なわけです。私たちが大きくしようと思っても小さくしようと、そんなことに無関係にですね、神様の法則としてそれがあるというわけです。ですから、この有名な種まきの例えもそうですね。ここにちょっともう書かなかったんですけれども、はじめは、からし粒ようなって、一番小さいってですね。からし種。からし種っていうのはですね、大根の仲間なんですね。で、大根との種をまいた人はですね、その、大根の種小さいですね。それが大きくなると。で、大きく、一番大きいのも数メートルもなったりするんですね、そういう草種。まあ、そういうふうに、からし種をまいてもですね、だんだん大きくなる。はじめはわからないけど、パン種のようにですね、どこ行ったかわからない。そこがだんだん膨らんでいくと。そういうふうにイエス様も例えたことあります。それは例えっていうのはですね、実はそういう神様の大きなご計画を説明した例えだったわけです。神に関わることっていうのは、いかに迫害があっても、妨げがあっても、確実に増大していくのが法則なわけですね。それで、主の祈りということも実はそのことだったわけです。御国が来ますように、皆が崇められるようにというのはですね、そういう神に関わることを本当に、増大していくようにということなわけです。で、そういうふうに主イエス様の祈りもまたこの法則の方に沿っているわけです。で、その法則に逆らおうとするものは、どんなに力があっても、金があっても、必ず消えていくということなんですね。で、このことを私たちもはっきり知っていたらですね、何かが起こっても慌てないで済むというわけです。で、一人一人をとっても、私たちがもしですね、自分の力や影響力を大きくしたいとか、自分の名を上げたいとか、もしそういう密かな気持ちがあったら、必ず神様は罰として本当に見て小さくされてしまうということなんですね。一時的に大きくなるようにでも、必ず最終的にはそんなものは小さくされてしまう。これはもう法則だというわけです。だけど、もし私たち本当に神様のことをですね、一番大きなものになるようにという願いを持っていたら、どんなに有名にならなくても、神様が大きくされるというわけですね。そういうことを信じることができるわけです。で、いわゆるこの復活ということもそうですね。神様を信じている者はですね、 死んでしまった後にキリストというですね、神様と同じようなこと、同じようにしてくださるって言うんです。ものすごい大きい方ですね、キリストっていうのは。ここに2000年経っても影響力は全然変わらないわけです。それと同じような姿に変えてくださるって言うんですね。汚れた小さなものであっても、死んだ後にはそういう大きなものに作り変えてくださると。キリストと同じ姿に変えられていくんだと。そういう大きな約束があるというわけなんですね。ですから私たちもうっかりするとそういうふうに神様のご計画を忘れて人間的なものを大きくしようとかですね、そういう間違った気持ちあるいは欲望を持ってしまう。これは宗教の世界にもたくさんあってきたと。今の新興宗教見たみんなそれですね。嘘をついてでもごまかしてでもですね、大きくしようと、そういうのに満ち満ちておるけれども、このキリスト教が本当に真理である証拠というのはこういうところがあったからですね。イエス様自ら一番小さいものとしてですね、迫害されて、そして殺されて、犯罪人として消えてしまったんだけど、神様のご計画に沿っているから大きなものになってですね、2000年経っても誰も消すことはできないわけです。で、それを迫害したですね、大きな国のローマ皇帝なんて、今は全然誰も何も知らない。影響力も何にもないわけですね。そのぐらい、この神のご計画に合致しているものは必ず大きくされるということが、